キャッチアップ。サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなです。
さあ今週はデビュー15周年記念ツアー感謝祭ボリューム2の感謝祭。
イエーイ。感謝祭の感謝祭。
そうです。先日東名阪で行ったツアーの振り返りということで、10月8日は大阪、9日は名古屋、そしてファイナルは22日東京でツアーを行いました。
はい、
まあ、メンバーそれぞれの感謝だったりとか、まあ、反省はあるのか発見などを振り返っていただくということで、なんと先にスタッフから聞いてほしい素材があるみたいなので、ね、ちょっと気になるんですけど、聞いてみたいと思います。
はい、
みーちゃんです。
出会ったきっかけは、
コロナ期間に友達に勧められて聞くようになりました。
今日のライブどうでしたか？
もう最高でした。いつも元気をいただいています。これからも健康に気をつけて、楽しく活動をしていただければと思います。そしてライブも行きたいと思いますので、頑張ってください。本日はありがとうございました。
こちらこそ、
ご丁寧に。ありがとう。
S でと小学校の頃の友達に誘われてライブに参加しました。懐かしい曲とかも聴けて、もう本当にデビュー15周年を一緒に過ごせてよかったなと思ってます。これからもたくさんライブ行けるように自分も頑張っていきたいと思うので、メンバー仲良く頑張ってください。応援してます。
いやありがとう。
プリンさんと申します。はい、最初は兄が好きで、兄が一人でよく大阪に行ってたのがきっかけで、私も家で兄が流してる曲でちょっとずつ好きになって、それがハマったきっかけです。高校生の頃からなんかだんだんと好きになって今に至ります。
ライブいかがでしたか？
もう最初の曲からもう一気にテンションが上がって、昔のあんまりやってなかった曲とかもライブでこう流れて、すっごいテンションが上がりました。最初からこうファンになってればよかったなってちょっと後悔してます。まずは15周年迎えられておめでとうございます。私も途中からですが参加できたことにすごい光栄に思ってまして、これからも本当ずっと応援しているので頑張っていただきたいです。
はい、羽田のデップ東京初めてです。娘と息子が昔からファンでよく流れていたので、今日のライブもう3分の2以上分かりました。
ライブ初めてだったんですよね。
はい、そうです。ここに来たのも初めてですし、スキャンダルさん のライブも初めてでした。最初から知ってる曲で今日予習をしてきたので、とてもテンション上がって最初から楽しめました。デビュー15周年おめでとうございます。もう私は娘と息子と12、3年かな、一緒に聴かせていただいています。とても楽しくて今日もとてもテンション上がりました。おめでとうございました。
ありがとう。
また来たいと思います。
ジュリーです。スキャンダルを好きになったきっかけは、アニメのブリーチの主題歌の少女 S からスキャンダルを知りました。
ライブはいつぶりですか？
ライブは9年ぶりです。中学生の頃に最後に行って以来、9年ぶりに25歳になって兄に誘われて来ました。やっぱり9年ぶりに見るスキャンダルも相変わらずかっこよくて、でなんだろうな、やっぱりスキャンダルの歌詞ってすごい勇気をもらえて、で私自身元気ない時とかもスキャンダルの聴いて元気で出してて、で今日生で聴くことができて、久しぶりにめちゃくちゃ勇気をもらって、これからもスキャンダルの曲を聴いて生きていこうって思いました。デビュー15周年おめでとうございます。スキャンダルの皆さんに救われてるっていう方はたくさんいると思います。私もその中の一人で 本当にスキャンダルの皆さんにはこれからもずっと輝いていてほしいなと思います。ずっと応援してます。大好きです。
ラジオネームポカリンです。
スキャンダルを知ったきっかけお願いします。
はい、鋼の錬金術師っていうアニメの、うん、曲で、瞬間センチメンタル使われてて、それがきっかけでした。そうですね、まあ、スキャンダルのファンクラブずっと大学生の頃から入ってて、うん、もう10年以上ファンなんですけど、うん、まあ、学生の頃は結構ツアーも頻繁に行ってたりしてて、うん、まあ、最近はちょこちょこ来るくらいになっちゃってたんですけど、うん、やっぱりスキャンダルの曲すごい大好きだし、今日のライブとかはもうやっぱり青春の1ページというか、その時の曲がたくさんやってくれてすごい楽しかったです。うん、まあ、リナさんと、まあ、ちょうど同い年で、うん、すごい同世代のバンドなんで、すごい昔から応援してるっていうのがあるんで、やっぱり近い年齢なんで、すごい勇気もらえるし、これからも頑張ってほしいなと思います。
ありがとう。
ハッシーです。ドールのデビューイベントで原宿かな、そこでイベントがあったんですけども、そこで初めてこう見る機会があって、うん、あ、こんな、まだ当時多分女子高生だったと思うので、うん、なんかそれを見てすごくこうかっこいいというか、もうインパクトを受けたなっていうのがあったので、まあ、そこからなんか自分もバンド組んでたっていうのもあったので、うん、まあ、興味が湧いたというところで、そこからあのライブも行くようになって、まあ、本格的にまあスキャンダル そのかっこよさに惹かれてライブに行くようになりました。ライブ自体僕自身来るのが久しぶりだったんですけれども、まあ、コロナ禍っていうのもあったので、久しぶりにやっぱこういう感謝祭という昔の曲もやっぱり多く披露されて、まあ、その当時のなんか思い出とかもこう蘇りながら振り返りながらライブも楽しめたので、そこはすごく本当に来れてよかったなって思いました。はい、デビュー15周年おめでとうございます。まだまだこれからも皆さんから愛される、バンドとして、頑張っていただきたいので、僕たちもライブにこれからも駆けつけますので、引き続き、バンドを継続して続けていってほしいなと心から思います。はい、ありがとうございます。
ありがとう。
うわー、ありがとう。
ありがとう。
すごい、
すごいたくさんの
人がね、ご丁寧に。
僕も知らないです。
あ、そうなんだ。
ハワイちゃんが取りに行ってくれてたね。ありがとう。
ずっと来なかった
。はいはい、終わってからね。
あ、じゃあこれと。
ありがとう。なんかライブのさ、会場のアナウンスとかがすごいリアルでね、
臨場感
があった。うん、そう、本当に本当に、ね、
本当に終わった直後だったんだな、ね、
こんなにさ言葉の力すごくない？終わってテンション上がってる時にさ、めちゃくちゃ丁寧な、本当にね、何？嬉しい。
だけど本当うまいのね、うん、だけどやっぱり終わった直後だからこその、ね、熱さというか、う
ん、熱量がね、
うん、伝わってきて、
めちゃくちゃ嬉しいな。やっぱさ、長く応援してくれてる人も多いなって思ったし、うん、友達の勧めとかもやっぱすごい影響力なんだなとか ね、
もうだってほぼそうだったでしょ、うん、ね、今日話してくれた人たち、
感謝祭っていうのもあって、もアーカイブ的なライブっていうのを名言ってやってるから、うん、久しぶりに来ましたって言ってくれる人が多いんやと思うけど、うんうんうん、9年ぶりとかってなるとまた別のバンドになってるわけよ、うん、9年前の私たちと今の私たち全然違うけど、うんうん、どっちも好きって言ってくれる人がいっぱいいて本当にありがたいよ ね、う
ん、ね、いや、まあ、だからそれだけやっぱそのリスナーの人たちも年齢を重ねてるからっていうのはあるかもしれないけど、
うんうん、お互い変わってるもんね、うん、もう生活の仕方が変わってるやん、
うんうんうんうん、ね、母もね、
ね、素敵だった。ありがとう。
本当に丁寧に話していただいて、声のトーンとかバッチリ、めちゃくちゃに聞きやすい。
バチバチに可愛かった、
本当に。母ありがとう。
ありがとう。
でも初めてだったっていうさ、ね、だって12年前から聞いてたけど、うん、ライブは初めてで、しかもライブハウスで、
ね、嬉しいな。
しかもあの日めちゃくちゃすごかったじゃん、お客さんのさ、うん、熱さも、
うんうんうん、パンパンだったしね、
うん、パンパンだったし、うんうん、もう盛り上がり方もすごかったから、うんうん、どう感じたんだろうそれを、うん、ね、
やっぱ体力もいるやん、うん、ライブハウスでさ2時間立ちっぱなしで楽しむって大変だったりするやん、うんうん、楽しいけど、ね、いや、なん
けど来てくれて本当に嬉しいな、
うちの母はめっちゃライブ来るけど、うんうん、うちの母はライブ2時間その立ちっぱで、うんうん、うちの母はよく踊るんですけど、うんうん、踊りっぱなしで、でもライブ終わった後の方が元気だよ。
あ、でもそれはわかるよ ね、 ね、
だからなんかそうやってみんなもこうもう声枯れるぐらいまで声出して、うん、そう筋肉痛になるぐらいまで動いてくれるけど、なんかその終わった後のテンション感と か、 なんか次の日その余韻を楽しめるぐらいのメンタルとか、うん、本当になんかこうライブで体力以上のこうなんかみんなのポテンシャルが発揮されてるんだなっていうのがすごい伝わるよね、うん、
お互いにめちゃくちゃ心の栄養になってるよね、うん、
本当に。まあ、今回は3本だけでしたけど、うん、透明版とね、うん、でもまあデビュー15周年ということで結構久々の曲もやってみようっていうことで、ね、セトリはだいぶ自分たち的には結構頑張ったなっていう感じが、う
ん、半分ぐらいは久しぶりにやった曲かな、
うん、そうだからすごい頭も使ったし体力も使ったしっていう、うん、でもそれだけ頑張ってよかったなって
本当に喜んでもらえて、
う
ん、
そう、ね、もうだって初日終えてさ大阪終わった時点でもうその大阪に参戦してた人たちが、うん、残り2公演に来る人たちに向けて、うん、もうすごい体力持ってかれるからそう気をつけて行ってくださいみたいなのをさ、うん、
書いてくれてた。
そう 書いてて今回はマジでやばいよみたいなあと瀬戸里もあのみんなさちゃんとやっぱ気使ってさ言わないようにしてくれててさ、うん、そうそうそうそう、だけどマジで瀬戸里もやばいからみたいな、で瀬戸里やばすぎてもう覚えてないみたいな、むしろ覚えてないみたいな。
正直瀬戸里はやばかった。やばかった。ビューティーンやったから、
うん、あとピンヒールサンファーとか加減の月とかも、うん、
涙よ光とか。
あ、そうね、
そうね、うん、
いや、よかったっすね。
あとキャンディーとビジョンも初披露だったね。
あ、そうそうそうそう、うん、だから自分たち的にはその覚え直すことが結構多かったから、うんうんうん、リハもなかなかね
大変だったね、うん、
大変だったけど楽しかったな。
いや、楽しかったよ、ね、やっぱその当時の記憶をさみんな持ってくれてるからさ、うん、久しぶりの曲やるってなると、うん、そのいつものライブとはまた違うさ気持ちで見てもらえたりすることもあるやろうから、うん、なんか久しぶりの曲をたまにやるのってとってもいいなって思った、うん、
ね、うん、その MC とかでも結構言ってたけど、うん、特にピンヒールサーファーとかって、うん、なんか当時そのリリースした時よりもなんかより今の自分たちに馴染んでるというか、うん、その歌詞も演奏もなんかすごい今の自分たちにめっちゃ合ってるなってやりながら感じたりとかして、なんか曲も成長してるなっていうさ、う
んね、涙よ光とかさ、うん、あんなにいい曲って知らんかった。いい曲やったよ。
いい曲だったね、
出した時から。そう、その時からも好きやったけど、うん、今の方が好きやな。
またなんか感じ方が全然違うんだよね、うん、
意味が変わるもんね。
そう、意味がなんか、そうそうそう、重みもまた変わってきて、うんうん、ほんと続けてきてよかったなって思える、
ね、
うんうん、感じだった。
なんかもう何でもできるようになったね、うん、いつの時代の曲も今の自分たちでちゃんと表現できるし、うん、何でもできるようになっただなって思えたのがすっごく嬉しかったかも、
うん、客観的にさ歌詞とかも見れるじゃん。当時はもう演奏してそれを歌ってっていうのが結構精一杯だったりしてたけど、でも自分たちで作るようになって、なんか自分たちのその歌詞書く歌詞とかの、うん、こうなんかパターンというかみたいなのもちゃんとできてきた上で、うん、こうなんか当時自分たちが書いてるけどまたなんかこう別の人が書いてるみたいな、うん、ちょっとこう客観的に見れるようになってるからこそ、うんうんうん、なんかちゃんと理解して歌えるのかなってすごい思う。
そうやね、イカれてたな当時の歌詞
ね。で何のこと歌ってるか分かんない。何の歌で、うん、当時はね、うん、思ってたけど、うん、そう、でも今だとあなるほどねって、そのだから涙光とかもそうだけど、うん、当事者っていうよりかはやっぱリスナーの人たちにめっちゃ響いてって、うん、でそれをなんか改めて感じたの今回やってみて、うん、すごいみんな泣いてくれてたりしたじゃんか、うん、あこんなに響いてたんだって。もうそのアルバムの1曲だけどでやったのなんて多分そのツアーの、うん、涙光が入ってるアルバムのツアーのライブとかだけだった気がするけど、うんうん、こ こんなにも響いてるんだっていうのを改めて知れて、うん、すごい感動しちゃった、
うん、そうね、感動した、本当に
感動したね、
うん、あとなんか嬉しいこといっぱいあった中の一つで、うん、まあ、いろんなさ音楽の作り方してきたやん、うんうん、楽曲提供してもらってる時代もあったし、うんうんうん、共作の時代もあったし、うん、で自分たちで作ろうって初めてそっからの今までがあって、うんうん、でやっぱさそのバンドって自分たちで作ってないと認めてもらえない時代とかもあったけど、うん、もはやもう今はさ、うん、それさえもなんか楽曲のクオリティとかが高かったらいいものじゃんって評価される時代になったし、うん、もう海外なんかね、うん、当然いろんな人でこう共作するのがスタンダードだったりするのが日本のこうリスナーとかにも浸透してきて、うん、あ全然ずっと素敵に、うん、制作できてたなって本当の意味で思えて、うんうん、なんかすごい心が軽くなったっていうか、うんうん、全部の自分たちを認めてあげられたタイミングだったなって思った。
結局はやっぱ人、
うんうんうん、
人なの、その誰がそれをやるかっていうことで、だからそのちょっと前の自分たちはやっぱりその自分たちで作詞作曲して、うん、それをこうやっぱ積み重ねていくっていうことが大事だったけど、うん、もうここまでやってきたら別にそういうのはあんまり関係なくて、うん、まあ、どんな方法で音楽を作ったとしてもそのスキャンダルの4人がそれを演奏してそれを歌うからその1曲なんだっていうことだと思うんだよ ね、
う
ん、
そう
ね、
うん、全部ちゃんと自分たちのものになってたなって思えたのがなんか感動しちゃった、
うんうんうん、本当になんか短かったけどすごく内容が濃くて、うん
ね、
うん、
いいツアーやったね。
いや1ヶ月だからあっという間だったな、うん、ねね、
もう1本目大阪やった時点で、うん、あ3本で終わるのもったいないなと思った、うん、
いや本当に、
もっと全国回りたかったぐらいいいツアーだったな、
ね、うん、
まあ、でも3本以上できひんかったかも、
う
ん、
そうではいろいろとね、うん、頭も心も体もパンパンだったから、
ね、パンパンだった
思いでパンパンだったから、
ね、またいつか感謝祭する機会が
5年後か
5年後
まあ感謝祭といえばね、そのデビューの周年ツアーっていう感じだから ね、うん、ね
できたら本当にかっこいいよ、
すごいね、
デビュー20周年です、
ね、
すごいよ、
もし感謝祭することがあればまた頑張って覚えよう、
そう
やね、また覚えよ、
だってこっからまた5年分の曲が来るから
増えるし、
やばいよ、
初期の初期もどんどん遠い過去になっていく
からね、
確かに、
もうドールとかも思い出されへんかもね、
ドールはさすがに
できるかな、
あのもう何もかも忘れても勝手に手が動くと思う、うん、
そうか、それ
は染みついてるか、
そういう曲何曲あるから、
そうね、そうそうそう、
ファンのさ人に言われるんだけどさ、スコア出した方がいいよ、うちら、
あ、そうよね、
もう一回出そう、ね、じゃないと忘れちゃうもん、
うんう
ん、あれを見て思い出すってい う、うん、う
自分たちのためにもね、
そうそうそう、
記録物としてもいいしね、
フ、うんうん、になってから出してない、
出してないから
言ってんねんけどな、何回も、
う
ん、
次出す
よ、何かがないやろね、
もう考えよ、
うん、もう一回言います、う
ん、自分たちのためにも、
はい、
かわい
い、いやでも本当になんか今日もコメントでさ、やっぱ久々に来てくれた人たちもいっぱいいたけど、うん、またなんかこれで改めてスキャンダルに触れてもらって、うん、まあ、次もねいろいろ考えてることがあるので、うんうん、またライブをやるときにはたくさん参戦してもらえたらなと思います、うん、
はい、
はい、ということで今回デビュー15周年記念ツアー感謝祭ボリューム2に来ていただいた皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
お願いします。
でですよ、今回後半はですね、うん、なんと11月11日ヤンヤンつけ棒の日ということで、はい、トノミさんが大好きなヤンヤンつけ棒をいただきました。
イエーイ、
そこにある
食べましょう、
写真撮っていい、
はい、
食べちゃ
って
、
手邪魔、
手邪魔、手だけ入れるわ、手だけありがとう見て手だけ、マジの手だけ
ありがとう、
やったー、
ね、1年早くな い、
早い、そうだよ
なあ、
まあ、知って楽しい日本の
これだってもう毎年やってるよ、ヤンヤン
つけ棒、今年もラックに、うん、はい、たっぷり入って、
うん、
ラックから撮りました、
はい、ね、 食べましょう、
うん、いただきます
いただきます。
よいしょ
よいしょ、嬉しい嬉しい
イエーイ花祭りは、花祭りはいつか知ってる？
花祭
り、花祭り、花祭りじゃなくて
花祭り、
花祭り、
三月？違う？うん、
当てたい、四月。
四月なんだろうけど、四月なんだろうけど、これ読める？
四月
九
日？九日？九日かな。
書いてる？花祭り。
花祭りね。六、うん、月四日は何の日でしょう？
虫
の日。
惜しい、
え、
めっちゃ惜しい、
惜しい惜しい、昆虫の日、
うん、虫歯、
あ
かわいい、
いただきます。
ね、全然読めない、これなんだろう、
消えてる、
うんうん、全然
読めない
もう、なんか文字がなんか、七夕のこと書いてるの分かるんだけど、
ちょっと滲んでる、うん、小正月っていつか知ってる？
あ、無理。おじゃなくて小さいこと、
小正月、
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 四月、
一月、
一月です。一月の
二日、
違います。二日はまだお正月かな、
四日、
違います。
え、
多分十五日頃って書いてる、
あ、そうなの、
15日、
そうなのか、
小正月、
あ、そうなの、
春のや
つ、本当に、わかったわかった、
何、
青森市の七夕祭りの名前は、
あー、ねぶった、青森、
ピポン
花祭り8日だった、4月8日
か、8日か、
お釈迦様のお誕生日が花祭りなんだって。
これ本当にお勉強になるよね、
ね、
美味しい、
うん、なんか久々に食べた、うん、
めっちゃ美味しい、
うん、だよね、うん、これいつもうちに置いとくとトモが全部食べちゃう、
うん、そう、タルのお家のヤンヤンつけ棒は全て私が食べて、
うん、普通にじゃあこの何、クラッカー、ビスケット、うん、
ビスケット、
うん、が美味しいよね、
ね、うん、これだけで食べても美味しいもん、
うん、
無限だわ、
無限だわ、
ヤンヤンつけ棒食べておくだけでいい、
食べておくだけでいいって、
え、
もういい、うん、美味しいねって、
うん、え、それだけで終わるよ、
うん、うん、そうやね、そう、
あ、そう、
そうなんです。で、今日、うん、もう こんなラックでいっぱいいただいてるので、
うん、
次回の配信分でツアーの感想メールを紹介した方全員にヤンヤンつけ棒をプレゼントします。豪華だな、
はい、いつも、
うん、
もういっぱいくれるって言ってるから、
まあ、じゃあ100とかでもいいけどこの人には100 99はあの自腹でもお願いしたい
な、はい、のでいっぱいメールも紹介していきたいと思います、
うん、楽しみ、
はい、お楽しみに。
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
さあ、エンディングの時間です、
はい、
もう今週、来週は感謝祭についての会っていう感じになるので、うんうん、今日は皆さんからのメッセージとあとは自分たちの振り返りでお送りしました、
うん、
来週は感想メールをたくさん紹介したいと思いますので、
はい、
楽しみですね。
めっちゃ楽しみ。
ヤンヤンつけ棒をプレゼントします、
はい
はい、そしてですね、いろいろお知らせがあります。もう今月はライブライブライブって感じで、
うん、
11月8日水曜日はグリオット、11月11日土曜日、12日日曜日は麦の時音楽祭2023、そしてこれ新しいですね、11月19日日曜日は大阪ドリームライブ2023オータム、うん、今月はこの3本、あと残り3本がありますので、
うん、
はい
はい、
ぜひ皆さん楽しみにしていてください。
はい、
そして来月12月24日土曜日はベストクリスマス2023、
イエーイ、大忘年会、
これもレアなやつやるよ、
やばいよ
やるよ
や やるよ。
だからキャ
サイとはまた違うレア曲やるよ。セトリ君だね。
頑張るよ。
レア曲っていうか何っていうやるよ。
だから来なさい。うん、
来た方がいいよ。
もうでもすでに結構
溢れてるね。
そう、もういっぱい申し込みは来てるみたいなので。うん、
抽選
で
来れるみんなで楽しもう、
はい、そうですね、はい、当たった皆さん楽しみにしていてください、はい、そして次回のキャッチアップの更新は11月13日月曜日です。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、Google ポッドキャストは22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。というわけでまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのトモミと
ギターのマミと
ドラムのリナでした。
バイバイ。